水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いします。
さて今日はどういった話題でしょう。
今日は、世界に羽ばたく、日本文化、こういう分野の話をしたいと思います。
はい。
金立ちに狐化けたり宵の春、俳句の一つですが、
はい、
こんなイケメンがどこにいたのかしら。京の都の薄い暗い通りです。若い青年にすれ違った女心が揺れる。どこぞの名家のご子息に見えるが、いやいや狐が化けたのかもしれない。とにかく近寄らないことだ。これは与謝蕪村の句です。
はい。
私高校生の時にこの句を読んでハッとしたのを覚えてます。全体が暗い色調に包まれながら絶えなる華やかさを感じさせる絵画を見た思いでした。昨年秋まで東京でスウェーデン大使を務めていたラーシュ・ヴァリエさんは、
はい、
京都大学に留学した経験のある日本専門家でかつ俳人です、
はい、
最近東京の城西大学で行った世界の中の俳句という講演で大使は俳句は日本という小世界だけの文学として出発しました。その意味ではまさに日本的現象だが、世界は俳句の持つ簡潔さに魅了されたのです。五七五の語数と季語という約束ごとだけの文学、そこから近世文学の流れであるシュールレアリズム、日本語で言えば超現実主義と結びついたと主張し、その場にいた聴衆をうなずかせました、
はい、
会場から質問が出ました。ヴァリエ先生、日本語の五七五のルールを外国語ではどのようなルールに移すのですか。いろいろ説明された後、要するに五七五は短い三行からなる詩だと思えばいいのですとおっしゃるわけです、
ええ、
いいですかと言って先生はThe old pond, a frog jumps in, the sound of water. この三拍子に、我々はみんなパッと一幅の絵画が浮かびました、
はい、
古池や河津飛び込む水の音の英訳です。
そうです。
さらにヴァリエ先生は日本詩歌の発展という論文の中で俳句は当初レンガ和歌へ向かう道の訓練過程として読まれたが、日本人はその短い軸にエスプリを投げ込み見事な作品を作り上げたんですと、こういう、
はい、
おっしゃるわけです、
はい。
今世界には50カ国に200万人から500万人の俳句愛好者がいると推定されています。
結構多いですね。
俳句の国際組織も有馬老人さんが率いる国際俳句交流協会、
はい、
金子東太さんらが率いる世界俳句協会などがあります。俳句好きの外国政治家といえばベルギー人で欧州理事会議長のファン・ロンパイさんがいます、
はい、
枯枝に緑夢見る変わらぬ美と日本語に訳されたオランダ語俳句を読んだ方です、日本を訪問した際には正岡子規の故郷松山を訪れ、同志から特別名誉市民の称号を受けたことです、
はい、
ヴァリエさんは昨年、本国スウェーデンにお戻りになりましたが時折日本を訪れます。またストックホルムでは趣味の弓道、弓ですね、
弓ですか、
トレーニングに精を出しているそうです。
いや素晴らしいですね。
外交官としてあるいはシェフやソムリエとしてフランスに行くときはフランス語の知識が不可欠と言われますが、
はい、
最近東京にやってくる外交官の中には単に、日本語が見事にできるだけでなく俳句をたしなむ外交官が増えているのにも驚きます、
はい、
先日コンサートでお目にかかったハンガリーから来ている駐日大使セルダヘイさんも俳句好きと伺いました、
はい、
庶民レベルでの寿司やアニメ、文化人レベルでの俳句、世界にひたひたと浸透する日本の香りではないでしょうか。
そうですね、我々海外行くときに俳句の一つも読めなきゃダメってことになってくるんでしょうね、
きっといい勲章になると思います。
いやちょっと今からでも遅くないから勉強したいですね、はい、はい。 どうもありがとうございました。ありがとうございました。水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。